彩香のサンセットロング。
さあ10月に入りました。街はもう一色ハロウィンムードになってきましたけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。塩見彩香です。ハロウィンといえばですね、やっぱり、コスチュームですよね。ゾンビコスチュームだったりとか、まあセクシーなのから怖いのから、いろんなコスチュームがありますけれども、ロサンゼルスではですね、ウエストハリウッドというところで毎年ハロウィンパレードが行われまして、かなりね、大人から子供まで盛り上がるんですけども、もう老人もね、メイクアップしたりコスチューム着たりしてるんですけど、どうもね、日本のハロウィンってなんかちょっと違う感じがしてね、どっちかというとキッズのためのイベントなのかなという気もするんですけれども、何か面白いものがあったら私もね、参加したいと思うんですけど、どうなのかな。ロスにいた時よりもあんまり、ハロウィンに参加したいなという気は日本ではないかな。でもまあ面白いものをね、今後とも探してぜひコスチュームパーティーに行きたいと思います。そんなわけでですね、スタジオには素晴らしいゲストが来ておりますので、どうぞ最後までお楽しみください。
はい、本日のゲストはですね、なんとスタジオに地獄カルテットのノブさんが来てくれております。
どうも皆さんこんにちは、地獄カルテット、そしてメインはアイオン、そしてボルケーノのノブです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
イエーイ、ナイスミーチュー、ナイスミーチュー。
というわけでですね、今回はまずフォーカスするのは地獄カルテットにちょっとフォーカスしてみたいと思いますけれども、は
い、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今回ですね、
はい、
この番組を聞いて初めて、そういうバンドがあるのかなと知る人もいるかもしれないので、まず結成がいつなのかとか、今までのちょっとプロフィール的なことを教えてもらえますか。
なるほど。まず結成はね、もう2007年なんですけども、でもうなぜ結成されたとかも言います。今
もうお好きなだけどんどん、
まあ、そのよく言われるのが、そのバンド名が変わってると、
はいはい、
地獄カルテット、
はいはい、
なんやねん地獄って、はい、ってなるんですけど、これもともとその教則本っていうのが、
はい、
まあ、ありまして、
はい、
まあ、その一発目がそのギタリストの小林慎一くんが、まあ、あの某であの出版社から、
はい、
地獄のメカニカルフレーズみたいな名前の教則本を出したんですよ。それがその教則本の世界で日本のバカ売れしたと、でめっちゃ人気が出ちゃったもんだから、
なんかもうすごい早く弾くようなやつですか。
そう、なんかもうテクニカルなことを勉強しましょうみたいな多分本だと思うんですよ、レベルの高い。それがすごくなんか人気が出て、そしてそこから今度あのベースも出そうってなって、そしてまさきがその今度はベースの地獄のメカニカルを出して、これまたバーン売れたと、
はい、
そしてその後ドラムも出そう、
はいはい、
そしてゴー君がまあ担当してこれも売れたという中で、まずその3個がまあ売れて、でもともとそこでまあトリオとしていろいろセミナーで回ってたらしいんですよね。
あ、3人でね。
もう3人でまずは、
あ、
楽器隊で、
そういうことだったんですね、
は
い、
でまずはね、地獄トリオっていう、もう作られたバンドがあって、そしてまあインストバンドとして全国のセミナーを回ってたらしい、
はい、
である日、
はい、
今度ボーカル本を出すってことになったらしく、でふと僕に話が来た、
はいはいはい、
で、あ、僕教則本書けるかなって言いながらも、まあ、なんとか書いて、
それも地獄なんですか。
それも地獄っていう名前、まあ、もう中身の内容的にはもうみんな流れは同じにしたいと、その編集の人が、あ、じゃあその形で僕や書きますみたいな感じで書いてて、でもうボーカルがもう出すってことになったので、じゃあボーカルありきでそこからなんか今まではいろんなカバーとか、
はいはい、
まあ、ちょっと教則本の中 の曲とかやってたけども、もうあえてバンドとしてオリジナルソングを作っていこう、そしてバンド活動やってみませんかっていうふうになって、まあ、僕が最終的に誘われ、
はい、
面白いねってなって、そしてあの、まあ、プロジェクトっぽいんだけども、バンドとして 晴れて活動していくってなったのが、うんうんうん、まあ、僕がその本を出したのがきっかけっていうところで、
それがいつなんですか？
それが2007年です
。あ、それが2007年、はい、もうすごい長いですね。
そうですね、2007年の、うん、まあ、夏ぐらいですかね、話が、うんうんうん、その頃に僕があの本を書き始めて、
はいはい、
僕の本自体は2008年に出たんですけども、うんうん、もう僕がやるっていうところからもうメンバーみんなでバンドを結成しようという形で、そしてバンド名はってなったらもう地獄トリオっていうのがあったので、トリオは3じゃないですか、
はい、
で僕が入って4だから、はいはい、もう、まあ、いいかもしれませんが、はい、カルテット、
はいはい、なるほど、分かりやすいですね、
分かりやすいでしょ、
うんうん、すごく、 はい、なるほどね、
もう地獄っていうのはもうその教則本の名前からそのまま使ってるという
形で、うん、はい、なるほど。じゃあそれぞれのメンバーが影響された音楽ってどんな感じなんですか、
ね、あ、どうですかね、まあ、まず僕自体はもうこれはもうその教則本しかり、昔からいろんな雑誌とかで取材で言わせてもらってるんですけども、
はい、
もう僕はあの世界のラウドネスの、
はい、
そのデビューアルバムを聴いて、
はい、
この世界に、
はい、あ、そう、そうなんですね、
入ったんですよ、
まあ、一番影響された、
もう一番影響されたのはもうラウドネス で、
うん、
でもうその新原実というスーパーボーカリストを聞いて、
うん、
最初のきっかけ面白かったのが、
はい、
もうその要はこれヘビーメタルじゃないですか、
うんうんうん、
ヘビーメタルっていう存在はその音楽をやろうって思う前から中学の時は知ってたんですけど、
うんうんうん、
もう海外のものだと思ってたんですよ、
はい、って思いますよね、
最初はね、思いますよね、
うん、
ほんで海外のものだと思いながら、でも僕昔からこんな汚い声でしょ、
はい、
あのリスナーの皆さん、僕汚い声ですいませんね、
新原さんそっくりやねってだけの話じゃないです
か。でなんかたまたま高校入った時に、
うんうん、
ボーカルやってると勘違いされたんですよ、
はい、
声が潰れてるから、
ああ、はい、そういうことね、
ハスキーっていうことで、でもいや歌なんか歌ったことないって言って、
うん、
いやでも一回これ聞いてって言って聞かされたのがラウドネスだったんですよ、
ね、う
ん、でも海外のバンドと思ってたんですよ、
はい、ラウドネスですらね、
もう失礼ながら新原さんの歌が
日本のバンドと
日本語には聞こえなかった最初、
うんうん、
で、あー、かっこええなと、ね、その当時テープ返して、
はい、
あ、かっこよかったよって、はい、いや、やれへんこれ、コピーせえへんって、
うんうんうん、
いやいやいや英語なんて無理やって言ったらノブ何言ってんねんこれ日本語や、
うん、
これ日本語なんってもう一回聞き直したら日本語やってなって、
うんうんうんうん、
そこでなんか、
うんうん、
プロ野球選手を目指してた自分が中学の3年生で挫折し、
うん、
プロ野球選手を諦め、
うん、
高校の1年の時に自分の夢がなくなり、
うん、
どうしようかと思った時にそのラウドネスを聞いて、そこで自分の将来が見えた。
おー、素晴らしいですね。
ちょっとかっこいいでしょ。
素晴らしい、素晴らしい、
これだと思ってね、
素晴らしい、素晴らしい。
だから僕の影響はね、もういまだにラウドネスから始まって、
うん、
で、まあ、ひろみさんと同じ、
はい、
LA メタルです、
はい、
ラウドネスから始まって、
なんでラウドネスから LA メタル行ったんですか。
ラウドネスを見てて、そのラウドネスの化粧を見てて、
は
い、いろいろね、LA メタルとか、
はい、
雑誌に載ってるじゃないですか、
はい、
もうそっからもうモトリークルーかっこええ革ジャンや、病や、これや、ボンジョビ、ハンサムや、この髪型やとかね。
あ、でナムさんもそういうメイクされてたんですね。
そうさ、もう昔から、
うんうんうん、
もうだからもうこう言っちゃなんですけど、
うん、
あれですよ、ね、日本の X ってバンドあった
でしょ、
もうそのまあある意味 同時代でやってきてて、
うんうんうん、
もう要はビジュアル系っていうところの先駆者
です、う
ん、先駆
者、まあ、そうですね、
でしょ、
うんうん、
でしょ、
うんうん、
でしょだからもう僕はもうバンドを始めた時からもう化粧でや
ってましたね。
もう高校の時から化粧で、その化粧の影響はラウドネスなんです
よ。
ラウドネスもデビュー当時は化粧してたんで、うんうんうん、
してましたよね、
うん、僕も新原みのりみたいな化粧しようと思ってやり始めたのがきっかけ、
うんうん、へえ、はい、じゃそんなノブさんと、
そんなノブさん、
はい、他のメンバーはどうですか。
他のメンバーはね、まずリーダーがまさきなんですけども、うんうん、まさきはねもう何でも聞くタイプなんですけども、
うんうん、
結構僕とその彼の元祖はね多分だけど、うん、あのミスタービッグの、
はいはい、ビリーシーン、
ビリーシーンとか、うんうんうん、あっち系ですね、
うんうん、
あの辺から始まってるとは思うんですけども、うんうん、ここ最近はねすごく趣味が合うのは、
うん、
ヨーロッパ系の、
うん、
あのゴシック
系のゴシックメタル、
あの、
はい、
なんていう
か、あのいっぱいいますか、
ナイトウィッシュとか、
はい、
ああいうのが結構ね趣味が合いますね。
あ、
はいはい、
なるほどな、
はい、だから彼は僕は、うん、そっち系が好きだっていうイメージがありますね、うんうん、でもちろん LA メタルもしっかり通ってますし、
ね、うんうん、じゃあ後の2人は、
あとねゴー君がね、うん、ゴー君もやっぱり LA メタルは通ってる、で元リクル大好きなんですよトミーリー大好きただ彼は
あ、なんとなく分かりますね、それ見てるとね、
トミーリーが大好きなくせにスティックは回せないんですよ、う
ん、まあ彼のこだわりなんて違います。
でそこからね彼はあのもうあっち系ですよ、ラウド系、彼がもともと今でも解散はしてないらしいんですけど、
うんうん、
あの彼のバンドサンズオールってバンドがあって、
はいはい、
もうそっちはもうラウド系の、
うん
うん、流れがあって、うん、要はねリンキンパークとか
あ、はいはいはい、
ああいうタイプ、
うんうん
うん、から来てるの、うん、彼なんで、彼は多分そっち、
うんうん
うん、もうキャラ来てるんじゃないですかね、うん、スラッシュメタルとか、
うんうん、
はい、
なるほど。
小林くんはね、
はい、
もうこれは聞いた話なんですけど、もうきっかけがボンジョビって言ってましたね。
へえ、
はい。もともと彼はなんかあの歌から始まったらしいんですけど、
はいはいはい、
まあ、そこから何て言うかな、なんかギターに目覚めたっていう。でもきっかけ確かボンジョビって言ってました。
じゃあみんな LA メタルと思ってる
の？結構やっぱりもうみんなね、もうみんな40過ぎてるんで、
うんうん、
LA メタルっていうのはすごい共通。知ると思いますね、
うんうんうん、まあそこにちょっとハードさがあったりね、はい、ポップさがあったりいろいろあったとしても ね、
そこをきっかけにみんなどっかしちゃうとこに行ったって感じはあるとは思うんですけど、
うん、はい、なるほど。で、はい、テクニカルを何か追求してるとこはなんでなんですかね。
もうこれはもう素直にもうその教則本が、要はあのほら普通教則本ってこういうことやったら上手くなりますよじゃないですか、
はいはいはいはい、
でもその地獄の教則本っていうのは、はい、お前らにこれができるか
っていうようなチャレンジしろみたいな感じ
のところの、その挑戦状的な部分がある教則本なので、あえてその地獄カルテットっていうバンド自体も教則本で作られたバンドだから、その素直なかっこいい曲作ろうではなく、まず根本的にテクニカルを入れないとこのバンドの意味がないと。
でも永遠にずっと難しいのばっかりいくわけですね。
結構ね、だからもう初期のアルバムの方なんて、
うん、
もう展開がね、普通ほら A メロ B メロ、
はい、
サビ、
はい、
ソロ、
はい、
B メロサビ、
はい、
サビサビって感じでしょ、
はいはいはい、
もう地獄はね A メロ B メロ C メロ、
うん、
ソロ、
うん、
ベースソロ、
うん、濃いな
D メロ E メロ F メロ G メロ
めっちゃすごい展開、
終わりみたいな、もう展開していくっていうのを最初はすごく売りにしてて、もうちょっと周りがやらないこと、要は
プログレっぽい気もしますね、なんかね、
ありますね、
うん、
もうプログレッシブさはありますね、
うんうん、
ラッシュとかキングクリムゾンとか、
うんうんうん、
そういうね感じの日本で言えばノベラ的な、
うんうんうんうん、
だからある意味まず売れるぞっていう意識は全くなかったですね。
なかった。
教則も売れてるからいいかみたいな、うん、
すごい。それでもお客さんがねあんだけ入ってたらすごいですよね。
まあ確かにね、うん、ここおかげさまでそれなりに支持されてる、
うんうん、はい、で、はい、まあ今ねその教則本から来てテクニックというところ分かったんですけど、
はい、
じゃあまず今さっきも出ましたけど、メタルイコールまあね、まあノブさん自身もそうでしたけど、洋楽ってイメージあるじゃないですか。
ありますね、洋楽、はい、
だけど地獄では、
はい、
アニソンやったり J-POP だったりビジュアル系、あとはびっくりしたのが森の熊さんやってましたよね
あれめっちゃ人気ですよ、
同
様めっちゃ人気です。
あと時代劇
やってますね、控え
じゃ あれこれカバーされてるというのは正直に言います、私もうすごい、はい、ええどういうこっちゃってびっくりしたわけですよ。
なりますよね。
でごめん分からへん、 どこなんやりたいんっていうポイントもあったわけですよ。だけど、はい、アレンジとしてはすごく出来上がってて、やっぱりメタル そのテクニック的な部分もそうですし、はい、面白い部分もあるんですけれども、はい、そこに行くいきさつ、
これね、
うん、
まあこれまあ結局結果良ければ全てよしな感じで聞いてほしいんですけど、もともとはもうこのまずバンド動かしてるのがリーダーマサキなんですよ、
はい、
でマサキがいろんな企画を持ち込んでくるんですよね、うん、ほんでもうで今回その今アニメが流行ってると、
はいはいはい、
で結構ねそこからアニメをメタルアレンジっていうところも流行ってる中、うんうん、でまさき
アニメタル
自体がアニメタルをやってきてた人間だから、もうそれがもうあの人の中には体に入ってると、
うんうん、
で地獄カルテットでアニメカバーこれは面白いぞというふうになって、うんうん、ああじゃあ やりましょうかって、まあ確かにアニメタルも面白かったし、僕もああいうことでねアニメのカバーで参加できるならいいんじゃないですかと思ってたんですけど、アニメが流行りすぎて、
はい、
で地獄カルテットっていうバンドが自由にやりたいように動いてる反面、
はい、
そのバックのビッグな事務所とかないじゃないですか、
うんうんうん、
でなかなかアニメソングやりたい曲許可が下りなかったらしいんですよ。
それレコーディングとしてライブとして
その
レコーディングとして、
ね、音源を発表するっていう中での承諾が下りないと、
うんうん
うん、だからアニメが下りないと、
うん
うん、みんな人気ありすぎてこれは揃わないぞと、
うん、
曲が、
うん、
で急遽思考を変えよう日本で人気のある曲っていうカテゴライズにしようとそこからなんせいい名曲をどんどんリストアップして許可が下りるものはどんどんやっていこうっていうことでリサーチしてるうちに決まったのが今回のビトコーモン
森の熊さん。もう降りたんですか。
ビトコーモン降りたみ
たいです。すごいですね。ビトコーモン降りるって。へえ。
面白いでしょ。
面白い。
森の熊さんですよ。
森の熊さんびっくり。でも童謡他にもありますよね。
まあでもなんかそこはねもう森の熊さんって、
うん、
もうこっちは来たんで。あいいっすよって。
それ誰が選んだんですか。
だもうもう
プロデューサーの人。
プロデューサーっていうかまあ、まさき。
ああ、うん。
まさきじゃないですかね。
ああなるほど。
彼のセンス面白いんで。
彼のセンス。
それは結構お任せな感じで。
でまあピックアップして降りたものこれこれこれみたいな。ほう。
もう最初だからびっくりしたんですよ。びっくり。森の熊さん。水戸黄門って何せって
。思いますよね。
ほんでもうレコーディングも。まずアレンジどうしようか、うんうんうんまあ、メタルアレンジっていう部分がテーマじゃないですか、
うんうん、
でやってるうちにこうどんどん歌も、うん、じゃあこう来たら歌は結構ブレーかなっていう雰囲気になって、
うんうんうん、
で、まあ、アレンジして、
うん、
でレコーディングでなんかどんどんどんどんやらされてい
や結構レコーディングというかアレンジも時間かかりませんでした。
時間かかりました。アレンジが時間かかりましたね。
ですよね。
そう今までの地獄カルテットはもう完全に作曲者がパソコンで打ち込んできたものをみんなが覚えるっていう形のやり方で、すごくスタジオに入る時間はスムーズに短縮化されてたんですけど、今回のこのアルバムはねめっちゃ入りましたねスタジオに。
ああこのカバーの方、は
い、カバーの方。
いややっぱ先入観ありますよね。どうしても、
はい、とりあえず本物通りコピーして、
うん
でスタジオでさあどうしましょうか。だからこうまさきがこれちょっとこの曲聴いてみたいな感じで、うんうんうんまあ、LA メタルとか出てくるんですよ。
あサンプルがねこういう雰囲気でこういう雰囲気でみたいな。
ここのイントロはこのバンドのここの雰囲気を使いたいと、
うんうんうんうん、
あなるほどね、うん、であのワンナイトカーニバルとか最初ちょっとアメリカでしょダンタンダンタンなるほどみたいな。おいいねいいねいいねそうやってどんどんいろんな風にいろんなもののいろんなところの美味しいところを模索してこれやったら面白いやろこれやったら面白いやろという形でねどんどんアレンジしたの作品があ
れですよ。なるほどね。
あれ
ですよ。すごいすごいびっくりしましたよ本当にライブ見ててね。そのなんでここに行き着いたんやろって、ま、最初カバーね最初おっしゃってたのが、うん、オリジナルの方とカバーソングと2ステージありますからって言ってたんで、
はいはいはいはい、
私の中でカバーソングイコール洋楽やと思ってたんでどういうことみたいな。
確かにねレインボーとかね
そうなんか来るんかなというもう、ね、イメージだったわけですよなぜかあテッペリンとかなんかやるんかなとか思ったらみたいない
ざメニューを見てたらなんやそれはと
びっくりしましたね。とにかくでもまあ面白いなと、
は
あ、すごく思うんですよね。
もう面白いと思ってくるのが一番嬉しいですね、う
ん
う
ん、で、
はい、
ただなんだろうそのオリジナルの方はもうちょっと真面目には見えたんですけどカバーの時に こんなん言ったら失礼なんですけど、お笑い要素っていうの
は、
ちょっとなんか芸人要素っていうんかな、なんかパロディーバンドっていうか、なんて表現していいかどうかわからないんですけど、これなんか意識したり、なんかもうこれはね、昔流行ったなんとかバンドみたいにちょっともう小的にもう笑いを取るなんとかスモーキーさんじゃないけど、そういうの意識してるとかなんかあるんですか。
あのね、これね、ぶっちゃけた話なんですけど、うんうん、僕自体は、うん、ある意味あの始まり的には意識してないですね、
うんうん、打ち合わせとかなんかあの笑いは、ね、ネタ合わせしてないんですか。
もともと地獄ラジオのライブのデビューの時も、はい、2007年の12月だったんですけど、うんうんうん、どんなコンセプトでライブやればいいんだ、うん、話し合おうってなった時に、うんうんうん、もうリーダーまさきが、いや自由でいいんじゃないですか自由でいきましょうよって、うん、でもともとみんなメインのバンドがあったんで、うんうん、あのここのバンドはこうだっていうのを作るのやめましょうと、
うんうんうん、
とりあえずやってみましょうよ、うんうん、で僕も自由にやらせてもらうよってなった時に、もう僕自体が根っから自分を分析すると、なんかどこかにやっぱり吉本新喜劇がいるんですよ
まあまあまあ、
なんとなく親の教育上、うんうん、もう土曜日は必ずこれを見ろって親に言われてたんですよね。1時から
学校終わって帰ってお好み焼き食べながらみたいな、
はい、いやー、なんで分かったんですか今。
いや私もそういう生活、
すごい今のすごい、そう土曜の
昼はほとんどの家がみんなそうでしょ関西は大概学校から帰ってきて家でお好み食べながらもう吉本見るっていうのが関西のなんていうの、もうライフスタイルやから
すごい。塩見さん僕たちなんか通じ合ってますね
いや多分ほぼそうですよみんな、
ね、
う
ん、でもそこでもう、ね、僕身長ものは小さくて、もう昔から言われてたのが、あんたは将来、ね、頭も良くないし、ね、競馬のジョッキーか吉本やなって親に言われ、親戚にも言われ、もうなんかちょっと思い込んでた多分。でもどこかで俺は野球選手やって言いながら、で挫折してバンドマンやって言いながらも、結局はその吉本っていうのが常に残ってたんでしょう。
でもそのじゃあ吉本にしても、はい、のぶさんのなんて言うんですか、オリジナルセンスっていうんですか、すごあれはすごいバンドマンというよりも何ですか、コメディアンのセンスってすごいと思うんですよね。
でもそう言ってくれるとしたら、昔はねやっぱりほら吉本の、ね、
うんうん、
桑原和夫さんとか、うん、平三平とかいたじゃないですか、
はい、
ごめんください、
はい、
どちら様ですかとか、はいはい、あとチャーリー浜とかもうああいうのをね、もう高校の時とかすごいモノマネやってたんですよ。
あ、そこなん違います、
限定そこに多分もう根っからそれがあるんでしょうね。そこからバンドマンの自分、かっこよくなりたい自分、カリスマ的になりたい自分がある中、どこかでアレンジされていったのかなと、吉本
おすごい話を聞きましたね。
自分は多分意識してないんですよ。でもなんかお客さんに楽しんでもらってなんぼっていうのがライブには多分もう根っから多分あるんで、
でもナチュラルに出てるんですねあれは
ナチュラルに
わざと考えたネタではなく本当ナチュラルなんです。
実は
すごいですね。
ぶっちゃけた話言いましょう、もう一個、
はい、
ギャグとか、
はい、
コミック行こうと思う自分はゼロなんですよ、
うんうん、
実はかっこいい自分を見せるんだと、
うん
うん、もうカリスマビジュアル、
うん、
かっこいい二枚目の俺を見せるんだといつも意気込んでるんですけど、いざライブが始まると行っちゃうんですよ。
もう天性ですね完全に。ね、
でまさきに怒られるんですよこらって怒られて、うんうん、止まれとかどうせお客さんしらけるんだから。
いやそんなことないと思いますよ、みんなすごい楽しんでると思いますよ。
あ、そうですか。
でまたバンドの皆さんもすごくうまく調和取れてますね。
そうですよね。なんかツッコミとか、あと何も言わない小林慎一がいて、うんうんうん、後ろから、うん、何も言わない豪君がたまにバカ笑いしてくれるという、はあ、豪君が笑ってくれたらよっしゃってね思える自分がいたりとか。
多分周りのメンバーの方が同じ笑いのテンションにはまだついていってないとこがあるかなっていうとこも思いますね。たまに
ギターとドラムはついていく気はないですね。
あ、行く気がない、
もっともっとないですね、ないですね、はいはいはい、
なるほど。いやでもすごい面白いと思いますよ、そのカバーというのとそこのコメディアンっぽい部分がとてもうまくミックスされてて、あの
でもあくまでも音楽勝負でいきたいんですけどね。
でショーという感じになってるじゃないですか。
ショーなんです。
ショー、あのもちろん音楽 くんもそうですけど、はい、例えばラスベガスとか あとニューヨークなんかもそうですけど、 ああいうの全部ショーじゃないですか。もちろんそこにストーリーがあって、まあ、音楽のストーリーもあって、ね、
はいはいはい、
っていうので一個のものが成り立つっていうんですか、いろんな場面があってとか。
じゃあある意味ジゴカルテットとモトリークルーは近いところにいる感じですか、
うんうん、だと思います。ショーという
分野に、オッケー、なんかちょっと自信が湧いてきました。
ショーというとこにおいてはそうだと思います。
これでいいんですね。
全然全然全然。
そうですよね。トミーリーなんてね、あのドラムがね、
待ってます、
メリーゴランドのごとくもう今回もなんかね、もう宙浮いてる以上にもうジェットコースターですもんね。
ジェットコースターで前に進んでますから ね、
あれもね、もう笑うしかないっていう。
もうそう、笑いといえば笑いなんですよ ね。
一緒だ。
そうですね。
よし、じゃあ目標ビーンスニール。
いや、ただの酔っ払いですから。
ただの酔っ払い。
まあまあまあまあ、まあ、
はいはい。
それでですね、はい、じゃあちょっとまた次の質問に行きたいと思うんですけど、はい、オリジナルの話ちょっと戻りたいんですけど、はい、オリジナルソングってのは今どれぐらいあるんですかね。
もうね、まあ、フルアルバムがかれこれもう今3枚出して、
はい、
で今回のさっきのそのカバー中心のアルバムが4枚目って形にはなるんですけども、うんうん、そこにもオリジナルが3曲入ってるんで、うんうん、もう約もう曲的には35ぐらいは、
うん、あ、結構あるんですね。
あるんですかね。35、40弱はオリジナルありますね。
なんかオリジナルを作る時のポイントというのは何か、はい、もちろんテクニックっていうのはあると思うんですけど、はいはい、まあ、誰が曲を作ってとか。
もうね、まず中心的なコンポーザーはリーダーまさきが、うん、もうアルバム一つのアルバムに対してもう7割ぐらいは曲を提供、う
ん
う
ん
う
ん、歌詞は、
歌詞はねほぼミーですね。
歌詞はじゃあどんな内容が多いんですか。
歌詞はね、うん、一応自分はこのリリックマンとして、はい、昔からなんですけども、もう曲先行で、
うんうんうん、
曲を聴いて自分でイメージする世界がありつつ、作曲者にこれはどういうイメージで作ったの、
うんうんうん、
だからこれは結構希望的な部分の雰囲気があるとか、これは悲しい雰囲気があるとか、うんうんうん、恋愛だとか、うんうんうん、そういうのを聴いて、で自分で聴きながら、うんうん、そこになんか自分の中でその
イマジネーションで
、まあ、ドラマ仕立てにしたりとか、そういうなんかちょっと自分の中でもちょっとしたキーワード、
はいはい、
コンセプトを入れながらそこでどんどん歌詞を書いていくっていうのがありますね。
でじゃあ今持ってらっしゃるオリジナルソングはどんな感じが
多いですか。だからね、自分はちょっとあんまりラブソングっていう歌詞はあんまり書かないんですけど、うんうん、その自己から言うと今さっきも言った3枚出してるじゃないですか、
うんうんうん、
じゃあこの3枚って結構セットになるじゃないですか、
はいはいはい、
ホップステップジャンプっていうイメージで、でファーストは海、
うんうんうん、
セカンドは大地、
うんうん、
そしてサードは空っていう、もう花からそういうイメージができてて、でちょっとファーストはその意味合いで歌詞を書こうと、
うん、
でまあ海といえば海底っていうイメージもあれば、うんうん、まあ、時には竜宮城っていう物語もあるしっていう中で、その海の中でいろんなその魚っていうイメージもあれば、うんうん、いやいや人間も海の中でいるよとかイメージもありつつな感じの中から、どんどんどんどん一つ一つの曲に全く別物のドラマ入れる感じかな、
うん、なんかメタルのイメージと全然違うというかすごく爽やか。
ね、うん、これはね、もうこれもまたあんまり比べちゃいけないと思うんですけども、うんうんうん、自分自身がその、まあね、アイオンってバンド、
はいはい、
ボルケンのバンドがあって、はい、もうアイオンはなんせ攻撃的な歌詞なんですよ。もう時には、うん、政治がおかしいなと思ったら政治のことを書いたりとか、うんうんうんうん、でボルケーノは完全英語なんですよ。アイオンは日本語英語、
うんうん、
でボルケーノは完全英語の中に、うんうん、もうこれはもうガイタレの、うん、その翻訳とかが大好きで、
うんうんうん、
もうちょっと戦い、うんうん、戦争を歌ったりとかそういうところをちょっとミーニング的に入れながら、うんうん、もうぶち壊せみたいな感じのイメージで、勇気を与える、
はいはい、
みんなで力で街をぶっ壊そうぜみたいな、うんうんうん、そういうイメージで作ってるのがボルケーノ、
うん、
じゃあジゴカルテットはどういう歌詞にしようかってなった時に、もうアイオンボルケーノとは違う世界に持っていきたくて、でコンセプトがね、これ気づいたかな、
はい、
オール日本語。
ああ、それは思いました。英語がないな、
一切英語、
うんうん、
でもちょっと歌い回しで英語っぽく聞 聴かせる、ちょっとサザンオールスターズとかミスチル的な要素でちょっと英語っぽく歌ってますよみたいな感じでも実は日本語でしたみたいな感じなんですけど、でその歌詞書く中でもうそのガイタリチックなイメージの歌詞はもうここでは使わないとか、でまあ日本独有のっていう中で考えたのが、まあまずそのファーストの時にあったのがもうなんか自分の子供の頃の生活感とか、でセカンドではちょっともうそこでちょっとね童謡っていうキーワードを作ったんですよ。花一文目とか、
はいはいはい、
籠目とか、はいはいはい、あるじゃん。ちょっとああいう歌詞のイメージからちょっとそれを現代風に、あの友情の話にしたりとか、だからちょっとセカンドで君の後ろに僕はいるよっていう曲名のタイトルの曲があるんですけども、これはもう完全にカゴメカゴメの同様の雰囲気を入れて、君の後ろに僕はいるよ、後ろの正面誰的な感じで、あともう一曲は圧巻の後隠しっていう曲もあるんですけど、それは花一文目のあなたが欲しいとかそういうのをキーワードにして、でも実際的にはあのお客さんに対してお前こっち来いよっていうような雰囲気で同様とこう
重ねて、奥が深いですね。
ちょっとダブルミーニング的なね感じ
ね、すごいな
自分なりに。
あとなんていうの、あの、はい、和がすごいうまく取り入れてますよね。
あ、和
和
あ日本的な、
そう日本的な和をメタルにするという意味で、 あのそういう奥深いところでね、歌詞のことだったりとか、
で、
あのまあさっきのカバーもそうですけど、はいはい、それも含めて、はい、なんかそういうのって他がやってないこと
ですね。だからよくあの陰陽座とかあるじゃないですか、日本のバンド、
はいはいはい、
ね、あのかっこいいバンド、
はい、
まあ、あれも似てるねとか言われるんですけども、
はい、
あそこはもう完全に、
はい、
あの時代が古
いじゃないですか、時代劇的なことですよね、
は
い
は
い、
だ僕はもう現代っていう部分はからは離れたくはないっていう、
ただいて別に着物着てらっしゃるわけでもないし、
もうないですね、
はいはい、うん、なんかすごく和をモチーフにしたショータイム、
ショータイム
かな、うん、っていう印象を今日受けましたね。
だから昭和っていうイメージは、
あ、それはまあたまに
自分の中でありますね、
うんうん、ありますね、やっぱりそこは何かあるんですか、昭和を引き出した
い、いや、やっぱりそこ自体がもうリアルに自分は昭和な人間だっていうところが自然に出ちゃってるのかなって感じですかね。かといってね、今の若者たちも見ながら、未来的予想図みたいな部分でも書きたいなっていうところで書いてたりもしてますけどね、
はい、すごい、
はい、
奥が深いっていうのはすごいな。
あ、
なるほど、はい、でライブでなんですけど、
はい、
まあ、インディーズとしては珍しい、でも先ほどちらっと、いや実は昔からこういうのはあったというお話も聞いたんですけど、あと10分ぐらいで終わるんですけどいいですか、収録してんですけど、
ちょっと確認しますので、
はい、お願いします。
続きますか、
続きますか、いいですか、
はい、
はい、ですね、先ほどまあちらっとお伺いしたんですけど、
はい、
さまざまなイベントをなんか行ってるじゃないですか、
はいはいはい、
あのファンの人を楽屋に招待したりとか、
はいはいはい、
打ち上げに招待したりとか、
はいはい、
あれっていうのは、まあ、今後もやっていく、 またなんでこういうのをやろうと思ったんですか、
ね、まあ、あの、まあ、あくまでもなんかあのお客さん、お客様への感謝の気持ちとかも込めて、
うんうん、
まあ、自分たちもその昔やっぱりそのね好きなアーティストに会えたらいいなっていう気持ちとかがあったんで、じゃあそれを逆に僕たちが、うん、なんかそういう、まあ、かっこよく言えばね夢を叶えてあげようっていう部分もあるし、なんかこうやってなんか交流を深めることによってもっと自分たちのことを好きになってもらおうみたいなところもありつつな感じですかね。
なんか今後じゃあ違ったやり方、はい、まあ、いろいろあるじゃないですか、
はいはいはい、
まあ、今楽屋とか打ち上げとかありますけど、はいはい、違ったやり方なんかアイディアとかありますか、
出てくるんすかね。
いや海外ではね最近こういうのが非常に多いんですよ実は。
あ、
で日本ではあんまり聞いたことがなかったので、
あ
なんかやってるんやっていうふうにびっくりしたことはびっくりしたんですよね。
あと今ねあの楽屋でそのねいろいろ買ってくれた人、
うん、
物販買ってくれた人には楽屋でサイン、うん、で5ショット、
はい、
あとはあのねその本番前に一人のお客様だけに 1曲プレゼントとか、
すごい、
これもね、これもやってきてるんですよね。まあ、あとはもう年末になったらお客さんと一緒に忘年会って言って宴会やってとか、 あとは時折あのツアー前に、
うん、
あのツアー前夜祭的なもんで、
うんうん、
バーにお客さん集まってもらって、そこでアンプラグドな演奏をしながら、
かっこいいですね、
ゲームもして、
かっこいいですね、うん、
で負けたチームのバンドのメンバー罰ゲームとか、
そこにやっぱお笑い要素はそこに入ってですねやっぱりね、アンプラウドでかっこよく終わるプラス面白いこともやるっていうね、さすがですね、
なんかやっちゃいますね。
じゃあ今後もまたいろんなイベント
をやって、またいろんな、またなんかあのアイデアあれば教えてください、
うんうんうん、あ、全然全然またそれは後ほどじゃあお話ししましょう、は
い、
じゃあライブスケジュール、はい、あとリリース予定なんかあったら教えてもらえますか。
ライブ予定はもう地獄カルテットはもう今、あとはもう年末の12月20日に、
はい、
もう本当にあの、まあ、さっきも言いました忘年会的なノリで、ちょっとホールを借りて、演奏を見てもらって、その後、みんなで居酒屋に移動して、お客様と一緒に、そして忘年会って言ってワイワイガヤガヤ、接待させてもらって、
はい、
お客さんにビールついで、
はい、すごい、
1年間ありがとうございましたっていうようなことをやる企画が一本残ってますね。
それどちらですか、場所は。
場所は渋谷です。
渋谷の、
はい、渋谷のあの MI ホール、
はい
はい、あの学校なんですけど、はい、そこのホールを借りて、
うんうん、
ライブをやって、
はい、
そしてそのまま渋谷の、お世話になってる居酒屋さんがあるんですけど、
はい、
そこの、フロアを借り切って、
うん、すごいな
借り切って、
はい、
そこにお客様来てもらって、
はいはい、
そして僕たちがいろいろ接待させてもらって、
うんうん、
はい、ワイワイガヤガヤ、1年間の労をねぎらうような、
はい、
1年間、はい、一度の失礼しました、すいませんでしたっていうノブの懺悔大会でございます。
いやいやいや最後まで笑いですねで他に、はい、リリース予定、あと今リリースしてるものとか、
ジオカルテット、
うんうん、
今から今年の5月に、まあ、そのカバーの地獄の残曲権出まして、はいはい、で、まあ、リリースっていうのは今のところ予定はないですね、
うんうん、
はい、またいろいろ新曲も作りつつ、来年もしかしたら
4
枚目のオリジナルフルアルバムが出る可能性はありますよっていう感じで、
楽しみですね、
はい、まだ今曲をどんどん作っていこうかなっていうところはあります、
はい
はい、
じゃあ最後にラジオを聴いてる皆さんにメッセージを、
はい、あ、どうも、じゃあメッセージさせてもらいます。まあ、地獄カルテットというバンドがですね、皆様どんだけ、知ってる方、知られない、知らない方いますとおられると思いますが、これから、どんどんと、みんな40過ぎた、バンド、ヘビーメタルロックマンが4人でどんどんと熱いサウンドを奏でていきますので、もし、知らない方はぜひ一度ライブを見に来てほしいなと、ライブ見る前に、音源も聞いてほしいなという形で、そして、地獄カルテットのファンの皆様もこれからも地獄カルテットはどんどん頑張っていきますので、さらにさらにさらに応援よろしくお願いします。な感じでしょうか、ひらがなでしょうか、カタカナでしょうか。
はい、どうもありがとうございますもう本当にエネルギッシュで楽しかったです。今日本当に今日来てくださいましてどうもありがとうございました。
ありがとうございました。どうでした、イエーイ。
本日のゲストはジョーカルテットのノブさんでした。どうもありがとうございました。
イエーイ。グッナイグッバイ。
いかがでしたでしょうか、今月のサンセットロック。番組では皆様からのメッセージ、質問やリクエストなどありましたら番組宛てにメールで送ってくださいね。お相手は塩見さやかでした。